ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。この番組は極楽とんぼの山本さんが年末年始は働かない芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。
私年末年始働かないって言ってましたっけ？
いや、なんか毎年、はい、そんなに
働かないというか、正式には、
はい、
もう20年ぐらい前から、
はい、
加藤が年始、
うん、
まあ年末年始っていうんですか、
はい、
それだから30日あたりからだいたい1週間から10日は、
はい、
もう休みを取るという、
うんうん、
もう全然、そうですね、若手の頃からそれをしてたんで。
若手の時からなんですか？
そうです。だからもう正月興行とかはもうほぼ皆無でしたね。だから
なん
か生放送が入ったらやってましたけど、
はい、うんうん、
でももうよっぽどじゃない限り やってないです。で、俺らネタ番組に出るようなコンビじゃなかったんで、だから爆笑ヒットパレード的なのも、はい、出てないですし、
はい、
まあほとんどやってないですね、劇場は。
あ、めちゃくちゃ意外です。なんか今のこういう生放送生活があるから、
うん、
正月ぐらい休みたいっていう意味のお休みなのかと思っていた。
全然もう名もなき頃からそれがずっとだからな。そうですね、だから正月、あとお盆みたいなのは、お盆って夏休みっていうか、
はい、
なんかそれは取ってましたね。
じゃあもう本当にはっきりしてるから、うん、周りの人たちもそのマネージャーさんももう元々入れない、いないもんだっていう。
でもまあまあ私はもう今というか、
はい、
私は当時も別に一人で何かあるんだったら行ってましたもん、
うん、あ、そこは出るんですね。
いや全然コンビじゃないやつも全然俺一人で営業とかも行ってましたし。
へー、うん、じゃあ山本さんは別に休みたいタイプではなく。
そうですね、私特別休みがね、なんか長期的にもう取りましたからね、約9年半3300日を取った、まあね、取ってるんで、もう今もう帰ってきてからは、
はい、
もうもらおうという気持ちは何もないですね。
でも、
うん、
3300日あったとしても、
ええ、
やっぱり人間休みは欲しいじゃないですか、
うん、いやいや普通になんとなく休みがあるじゃないですか。例えばね、
はい、
じゃあこれ名古屋、
うんうん、
ね、名古屋今日来て、
はい、
だいたいじゃあ朝9時半の新幹線で名古屋に来て、
はい、
で2本撮りして、で都内へ1回帰りますよね、
はい、
その段階で、5時とか6時なわけですよ。
そ
したらまたそっからでも仕事できるじゃないですか。
働きますね。
で、やろうと思えば、
はい、
もちろん働きますねっていうか、働こうでなしにそういうスケジュールの組み方ができるじゃないですか
、はい、
でなんだったらそのまま次の日、次の日が夕方まで何もないんだったら、
うん、
ほぼ12時間どころか24時間は何もないじゃないですか。これを有意義に、そんなね、
はい、
超売れっ子の何々とかじゃないわけですから。
売れっ子じゃないですか。
いやいやいやいや、もうなんか時間があったらじゃあ YouTube でもまあ回そうかみたいな、なんか空いてるところはじゃあここで何かやるみたいなのは常に考えてはいますけど、
うん、
そんなだから吉本のマネージャーが把握してる仕事と把握してない自分たちで回してるのが結構半々ぐらいあります。
だってそう思うとですよ、
ええ、
YouTube というものとか SNS っていうものが普及してからは、
うん、
余計、
うん、
オンオフがないというか、プライベートも全部こう YouTube とかの配信にこう加味されて、なんとなく頭の中でですよ、
はい、
整理されていくから、本当にオフで俺今日休み何もないみたいな、人間停止中ですみたいなことがないじゃないですか、
うん、まあ基本ね、基本じゃあ今 SNS がそうなったから、
はい、
なんかいろいろね YouTube やってるからっつって、
うん、
オンオフが なかなかはっきりしないようなとは言ってますけど、
はい、
いやいやもう昔から、はい、もうおはようからお休みまで何を取っていただいても結構ですの姿勢だったんで、バラエティやってる時ももうどこで回ってるか分かんないみたいなテレビやってましたからね。
まあ本当ある意味こう寝起きドッキリとかのね、うん、昔の時からそ そういう感覚ってことですね、
うん、だからそんな改めてどうっていうことね。だからもうほとんどノーメイクで出てるでしょ
そうですね、メイクするのはこう本当に劇中の時みたいな、
まあそうですね、なんかドラマっぽいとかなんかそういう芝居っぽいのに呼ばれた時には、
はい、
メイクさんがついて、うん、ちゃちゃちゃっと塗られたりしますけど、
はい、
なんか基本いらないんですよね。
髪型もね今はもうすっきりされてますから。
いやもうめちゃめちゃ楽ですよ起きて、
はい、
5分足らずで出れますからね
顔と一緒にちょっとシャッと
その気になれば
男性って楽でいいですね。
いや男性って楽でいいですねっていうのは、うん、男性蔑視ですよ。
いやいやいやいやいやいや一応
だからいや同じ髪型にすればいいじゃないですか。なんで
まあまあ髪型はそうなんですけど、女性は一応まあ女性はっていうとあれですけど、
同じ髪にしたらいいんですよ。
メイクしてないとダメって言われるじゃないですか。
そんなことないですよ。今もうマスクもしてるし。
マスクはしてるけど。
なんか何仮面舞踏会行くようななんていうなSM 嬢さんがやるようなあれつけてけば。全然いいと思います。そういうキャラの人だと思えばマスクしてね、
ゲッターズさんみたいな話、
ゲッターズみたいな、はい、で坊主だったらクリックリの坊主だったら可愛らしくなりますよ。
いけますかね頭の形、多分
だってめんどくさいでしょ毎日毎日髪洗って。髪どこまであるんでしたっけ長さ。
今は背中の真ん中ぐらいですかね。胸下
でしょ。でもそれでも長いでしょ、
はい、長いですよ。これでもだいぶ切りました。腰までありましたから、
もっと切ったらいいんですよめんどくさいんですから。
じゃあ切ると余計めんどくさいんですよ。今長いからくるくる
これぐらい私ぐらいまで切れば何にもめんどくさくないですよ
それはまた別の話ですよね
だってこれほんとめんどくさくないですもん。2週間に1遍ぐらいこうバリカン当てればいいんですよバリーのカーンを入れればいいだけですから
ちょっとねじってワックスで立ててみたいとか思わないんですか。
もう全くないです。
そういう時期はなかったですか。
昔ありました。だから、
はい、
前もスパイラルパーマとかかけてる時代ありましたし。
スパイラルパーマって何ですか。
こうねねねねねねねね
ロットみたいにこう縦巻き
みたいなのもありましたし、もうそれこそ洗いざらしのままで起きてからすぐ大丈夫なようなパーマかけてました。クセッケパーマみたいな。
へ
ーかけてましたし、
はい、
もうそうですね。だから20年ぐらい前はもういろいろやってましたもん。だから女子プロとやるレスラーの時あったんで、
はい、
極楽同盟っていうめちゃイケでやってる時、あれは、はいはい、とにかく俺だけ地毛を染めてたんですよ。
あ
地毛を染めて、
はい、
すぐその試合だけ染めて、それ終わったらすぐ黒に染めてたんです。
あそんなことしてたんですか、
はい、
だから
黒に染めてたんですけど、
はい、
だからまあ金髪じゃないですか、はいうんうん、だからそれをまた洗うとすぐ取れるんですよね、どんどんどんどん、で傷んだんですよ髪が。
大変
で、またプロレスがだいたいあれ3ヶ月に一遍とかあったんでそのたんびに染めちゃすぐ終わったら黒に染めてみたいなのを繰り返してるうちにハゲちゃったんですよね。まあそれが理由ではないと思いますけど、
まあ、でも頭皮ダメージの一つ。
そうですね、ハゲに向かっちゃったんですよね
今なんか密度、うん、濃くなってきましたね。
そうですか。私何にもしてませんよ。
強くなってきたんじゃないですか、もしかしたら。
多分何も変わってないと思いますよ。ふわふわですもん。
ほわほわっていいことじゃないですか、うん、ほわほわって。
だから最近この先週ですか、1週間前も
肌がめっちゃ綺麗なんですよね。今
シミ取り行きました
やっぱり。
シミ取り
どんどん会うたんびにどんどん肌が綺麗になっていくんですよ。
シミ取り行ってるんですよ。
やっぱり取ってます。明らかに綺麗。
なんかバーッと浮くんですよねあれね、シミって。バーッと知ってます
いや私やりたいと思っています。今月中ぐらいにやりたいと思います。
ああ紹介しましょうか
東京ですよね、行けないです
東京でだからねシミを取ると一回ね浮くんですよ、ブワーっと
浮いてその後
こういう風に、
え本当だ、
これだからこれ1週間前です、浮くんですって。
1週間前
これが日曜日、
すごいなんかちょっとあのムチ打ちのあざみたいな、
そうこういうのが出るんですって、
ミミズバレみたいな感覚ですね。で
それがあの1週間ぐらい経つと先生からどうですか今経過はって言ったら、なんかこういう風に取れてくるみたいな、
え取れる、ブーって膨らんで浮いた感じになってそのままスーッとなくなってくっていう、
って言われました。でそうなんです、あーこれです、これがあれですよって言って正常です、あいい感じでなくなってます、これもっとなくなりますからみたいな、そんな教えです。
めちゃくちゃ綺麗になりましたね。
めちゃくちゃそうっすかね、うん、
びっくり、
はい、
なん、ね、どこを目指してその美肌を、
いやなんかねやっぱりね、
はい、
やりだしたら
気になる、
あの気になりだすのよ
あるあるですね。
そうなのよ、
そうなのやっぱり、
ハイドラフェイシャルとシミレーザー HIFU 皮膚、
ワンショット1センチ角でいくらとかそういうやつですか、
だと思います。
へ
え、いやなんかでもそれは全部バンバンバンバンバンってやるやつ、
あ全体的にこうなんか光当てるみたいな、はい、すごっ、えそのうちほうれい線が気になるとかこうリフトアップとか言い出しません？
そういうのはないですね、そういうのはもう、
はい、シミめっちゃ綺麗にな
ってる、そういうのは別にないです。
私はすっごく、うん、あのこれは多分放送
どこを取りたいですか、シミ、
ここ、
え
目の横の大きいやつ、
あーなんか今
ここ、隠してます今コンシーラーで
ですね、あ、はい、そんなの多分先生に言ったら、あはいはいはいはいですよ、
これ絶対消したいです、気になる、
あもうそんなのも
う、こういうのは気になりますけど、このほうれい線とかやりたいとかは全然思ったことない、笑いじゃってだって笑ってたらできるもんですしね、
ね、だからまあはい全然
全然
名古屋でもたくさんあるでしょ
あると思います。ちょっとこんな我々はこう耳ちい話をしてますけど、
ええ、
世の中の話題はもっと大きな話題が上がってるじゃないですか、う
ん、
今
何ですか大きな話題、
もうすっごい外に視野を広げてください、
外、
はい、
どこまで外ですか、
宇宙まで、
宇宙って言ったらゾゾ前田
ですか、そうです、そうです、そうですよ、それを今日オープニングで話そうと思ってました、
オープニングで宇宙の話ですか
宇宙の、はい、もう宇宙の話しようとしてました、う
ん、行きたいですかまず、
私あの乗り物酔いが非常に激しいため、
うん、
多分あのロシアの厳しい訓練に耐えられないでやろうと、うん、
あ
と兵所があまり得意ではないので、うん、あのロケットの中から出られない感じを耐えられるかっていう、
まあ結局、
ね、
まあ、今この2021年、
はい、
だからですよね、
うん、どういうことですか、
これが2000、
はい、
2100年ぐらいになったら、
はあ、
もう全然いろんなものが変わってるでしょ、
今新幹線乗れてるじゃんっていうのと同じような感覚ですかね、うん、
新幹線どころじゃないですよ、100年経ったらもう新幹線がもうなくなってますよ、新幹線すらもうないんじゃないですか、
そんな時代になりますかね、
もう新幹線がむしろ遅いんじゃないですかね、リニアモーターカーになってなんかもう人だから電気自動車的に電気飛行機じゃないけど、
うわー理想、なんか
もうだってスマホじゃないですけど何かであのパンパンパンパンと打てば、
はい、
もう事故もなくスーッと行く自動運転の全ての時代になるんじゃないですか、
そか自動車100年前って自動車できたぐらいですか、あれどれぐらい、それぐらい、
自動車ぐらいですね、だからもう石油じゃなくなりますから中東の国があんまり潤わなくなるかもしれないですよね、
石油王たちが
石油王たちが石油に物を言わせる時代じゃなくなるかもしれないですね、
ジャブジャブです え、行ってみたいですか？
いや、行っては見たいですけど、その言われてるような金額、100億だ、
そうです、なんとかだ。今回は2人でおよそ100億円というふうに報道されている。実はそれ以上だという。
ですよね。
ですね、なんか。
だからちょっとぐらい上乗せしててももう分かんないですよね。
100億
って言ってて、
確かに、
じゃあすいませんと前澤さん、ちょっと確認をする一人スタッフをどうしてもつけないといけないので、それが3億か、あ、いいよいいよみたいな。
嘘でしょ、なんだ。
もうそんなことじゃ、なんかなんていうんですかね、なんかその宇宙ステーションに行った時に、
はい、
なんかちょっといるようなドリンクサプリメントに2億かかるんですけど、あ、いやいやいや、もう何でもありじゃないですか。
絶対よ。
だってもっといい加減なものを多分カットしたら、
はい、
1億2億どころじゃないでしょ
う。そう思いますね。
そうでしょ。
なんか車買う時のオプションとかそれぐらいな感覚ですかね、前澤さんのやつって。
値引きはしないでしょ
しません。
でいいねでしょ
そうだと思う。
まあそれはお金かかってるでしょうけど、
はい、
ある程度なんかね、79億円でしたみたいなのだったらもう100にしとけっつって見積もりを。
いやいや、でもいけそう。それで
細かくやったら79億円ぐらいなんですか。100っつって前澤さん100億なん、あ、いや、はいはいはいはいはいはい、でしょ。
100億払えるってどういう感覚ですかね。すごい。
だから1000億ぐらいあるからじゃないですか。
1000万貯金がある人がまあ100万で車買うかとか、なんかちょっと海外旅行行っちゃうみたいな、うん、
1000万ある人が100万円の車買うかって言ったらそうでもないな。もっとかもしれないですよね。
へ
ー。だってカツカツ、今回の宇宙旅行で俺メインバンクに8万円になってしまったわってならないでしょ
ならない。
あと8万円ですわっつってならないでしょ
なりませんね。
いっぱいいろんなとこに分けてる だろうし、
はい、
はたまた国にも分けてるんじゃないですか。
おお、
なんか分かんない、
規模が違う。
なんかよくあるね、なんかに日本ではその税金がどうの高いからっつって、
はい、
なんとか共和国みたいな、
うん、ありそう、
なんとかかんとかみたいなところに一回送金することでそこにね、みたいなのがあるじゃないですか。
いや、すごいな。
わかんないよ、俺はそんなやったことねえし、そこまで何もないから操作するだけの。
いや、でも山本さんも相当稼いだ履歴がある。
いい加減にしてくださいよ。
まあ、100億とは言わないけど10億ぐらいはちょっとこう。
いい加減にしなさい加藤じゃあるまいし、まあ、全くないですよ、その頃も。だって
貯金魔になったりとか。
ほぼほぼ貯金魔になるってどういうことですか。
なんていうんですか、うん、数字を見てわ増えてるみたいな、そういう楽しみなかったんですか。
それをね、もうその楽しみというか、
はい、
死ぬために貯金をしてるようにしか思えなくて。
どういうことですか。
だから、まあ、貯金が好きだっていう人は、はい、結局本当に数字が好きじゃない、溜まってく様が好きなんですね、
うんうんうんうん、
溜まってくのが好きなわけですから、
はい、
使わないんですよ。だから溜まってくから好きなんだよ。
最終なんかのためではなくてってことですね。
最終なんかのためです。だから いついつになったらドーンっていうことじゃなしに、溜まってく様が好きだから一生貯めるわけですよ。
もったいない。
で、溜まったところでバタンですから。
絶対やだ。
そうでしょ。だったら使ってた方がいいに決まってますよ。
はい、
チャラ。
そうですね、
人生チャラが一番いいんですよ。
いや、そうですね、使い切ってぐらいがいいけど、はい、
チャラかちょいマイナーぐらいがいいんです。
ちょいマイナーは困りますけど
ちょいマイナーぐらいでいいんじゃないですか。
将来、まあでも生涯現役って言ってますもんね。
そうっすね。まあ仕事のオファーがなくなったら、
うん、
それは勝手に引退じゃないですけど、引退という言葉を使わなければ、
うんうん、
はい、どっかで何かの仕事はしてるじゃない
ですか。そうですね。
もう今やテレビがもう出てないけどとか、
はい、
あんまりラジオにでも声は聞かないけどって言っても何かしらやってたりするじゃないですか。
いますね。
そうでしょ、
はい、
だから引退はないんですよ。 引退したって自分で言う人はたくさんいますけど、
はいはい、
でも引退しても引退撤回もありますからね
気分やっぱり頑張ろうみたい。
うん、そうですよ。だから YouTuber でも多いじゃないですか、もうやめますってすぐ、
ま、割と早めに帰ってきますよね。
割と早めな帰り方するじゃないですか。もうみんなびっくりしないですよねその手法
あれなんですか、やっぱほらだからみんな休みたいからそういうこと言うわけですよね、きっとね。
あのね、だからこれもね、だから本当おかしなもんで、はい、自分たちが勝手にルールを作って、
うん、
本当勝手に首を絞めてるだけで、
あ、毎日更新とか、ね、そういうところですね、
はい、そうなんですよね。うん、それだからこの間東野デニム東野さんと絡んだ時に、
はい、
東野さんがまさに言っててそうだったんですよね、
うんうん、
そりゃそうだなと。自分らで勝手にルール作って自分たちで何時にとかっていろいろやるから苦しくなるんだと。
不定期配信じゃなくて
そんなことで始めたわけじゃないだろうと。
あ
ーええねんって、あ、まあまあまあその通りだなと思いながら。
山本さんはまだ一、うん、回もそうなんか
ありますよ。あります、
長期で。
長期っていうか、だからコロナで、コロナの時は
ありますよ。そっかそっか、それは確かにありますね。
あれ8月、そうですね、8月去年ですよね、
うん、
去年の8月の頭ぐらいまで取って、で入院したんで9月の頭ぐらいまで2週間半ぐらいお休みしましたしね。
ストックがもうなくなって。
ストックがないじゃないですか、もうあの上げないって、その期間
は上げないってこと、
はい、上げない。ストックもまあなかったんですよね。
上
げなかったり。
でもそれ以外はずっと続いてますからね。
そうですね、うん、週2から週3にして週4になりましたから。
すごい。
でもまあ、うん、週3ぐらいが一番良かったかなと今思えば。3月からかな、4月から週4してますけど、
はい、
週3ぐらいがやっぱり見る側もあのちゃんと細かく何回もリピートして見てくれてるような気がします。
あ、なるほどなるほど、はい、そういうのもあるんですね。
やっぱり週4とかだったらちょっと今回見なくてもいいやみたいな、あー見忘れたみたいなのがパパーンと続く可能性もあるかな。
確かに、はい、それありますね。
と思ったら週2週3ぐらいがいいのかなとも思いますけどね。
あ、まあ、でもそう飛ばしたやつもこの年末年始で皆さんちょっと時間ができたらね、また掘り起こして、
そうなんです、まあ、アーカイブは残りますからね、
うん、いいですね、
はい、
ぜひぜひ、まあ、今年も年末年始は働いているであろう山本さんですので、
働きますよ、
はい、ぜひ皆さん更新楽しみにしててください、はい、さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りのステッカープレゼントいたします。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバンセダン車 SUV 軽自動車もオープンカーも、中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼安心信頼ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。
山本圭一の挑戦。
さて続いては山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。今日の挑戦はどんなキャラにも憑依しろ第2弾。
あ、かつて何やったかちょっと忘れてしまいましたけど、
山本さん、練りに練って絞り出したじゃなくて言われてパンってできちゃうから覚えてないんでしょうね、多分ね。
かもしれないですね。
素晴らしい、大好評でございました。
大好評です、
はい、もうで1年、そろそろ2021年が締めくくりとなるにあたり、山本さんの憑依芸をもう一度聞きたいと、もうたくさんのリクエストをいただいております。
本当ですか、
本当にありがとうございます、うん、で今回もさまざまなキャラクターをご用意いたしました、
ええ
といっても今から4つです。
4つ4つもやるんですか。
4つの中からカードがあるので引いていただいて、
うんうんうん、
やっていただこうというふうに
思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。では一、はい、つ目引いてください。どうぞ。
じゃあこれ、
はい、
ダン、漏れそうな人
何が漏れそう、
漏れそうな人、
漏れる、
まあ、いや漏れそうな人とだけ書いてありますけど、
はあ、漏れそういけそうです。他にも一応、まあ、カードはありますけれどもちょっとこれ
これだって4つのうち1つ選ぶ意味がなくなりますよね。
いやなんかもうちょっとこれはどうしてもスルーだなみたいな、ちょっともう1枚だけ引かせてくれみたいなのがあれば、
うん、一応もう1個引いてみていいですじゃあですよ。
優しいな私。
じゃあですよだったらもう4つ見せてどれいきます4つ見せてどれいきますね。
困ってるかなと思ったので、
うん、いやいや、やれっていうのはやりますけど時間があるないで言ったらですよね。じゃあもう1個いってみますか。
はい
はい。道に落ちている軍手
を何
と書いてあります。
どういうこの出題の仕方が難しい。
落ちている軍手をキャラ、
あ、うん、人とは限らないからねという、うん、あの博士からの
人、いやまあそういうことなんですけどね、はい、うん
これはかなり難しい、あの、うん、謎の二択になってますけれど、うん、どっち？
道に落ちている軍手か
すごい二択になって、
落ちている軍手
逆にこれ引いといてよかったですねすごい二択やるんだなっていう。
もう一個開いてみていいですかちなみにですけど、
いい、よし、まあよしとしましょう、はいはいはい、ちなみにですよね。
そうですね、うん
うん、ちなみにね、もう一個
はい、テレビショッピング会社の社長。
あー、なるほど。
あー
いきなりなんかちょっとまともな路線にクッと戻ってきましたね、うんうん、
テレビショッピング会社の社長ですよね。
はい、
うーん、
3択になりましたね今ね。
なるほどね、うん、
ちなみにカードは4枚ですけどね、
一応もう一個だけ開いてみていいですか
結局全部開いてるじゃないですか。いやいや、
だからまあまあ、だからこうホワイトボードに4つあってどれからいきますっていうことじゃないですか。
あー、なるほどなるほど、うん、まあまあまあ、
まあ、一応2つぐらいやっていただいた方がいいんですけどねみたいなことですよね。
あー、そう、まあまあ、そうですね、いきましょうか。じゃあ最後、
絶対に人に負けない特技を持っている人。
あー、
うん、
なんで軍手が入ってるんですかねこの並びだと。
だまあまあまあ、なんで軍手が、道に落ちている軍手ですよね、うん、絶対に人に負けない特技を持っている人、
はい、
テレビショッピング会社の社長、
うんうん、
道に落ちている軍手、
はい、
漏れそうな人。
うわー、この4つ、この4つ、はい、うん、
じゃあ、
はい、
これいきましょうか。
はい、どれにしましょう。
道に落ちている軍手
この並びでそこいきます。わかりました。道に、山本さんは道に落ちている軍手なんですね。
道に落ちている軍手というキーワードです。
あ、キーワードがですね、これトークどうやって始めたらいいんですかね。私、あ、徹子の部屋風に以前は、うん、あの、私がゲストにお迎えして、うん、軍手に来てもらう感じ、う
ん、あ、いやいや、まあだから道に落ちている軍手だから、あの、聞いてくれたらいいだけですから。
あ、わかりました、
はい、
では参りましょう、
はい、
今日の挑戦、どんなキャラにも憑依しろ第2弾スタート。トゥルルトゥルルトゥルルティールル、さあ今週も始まりました、近景のお部屋、今日も皆さんにとっておきのお話をお届けしていきたいと思います。まあ今日もね、変わった方がいらっしゃってるんですが、どういうことなんでしょうかね。ちょっとまず聞いてみましょうね。こんにちは。
こんにちは。 何を隠そう、
はい、
私は今までね、いろいろな全世界日本中もそうなんですけど、道に落ちている軍手をずっと写真で撮り続けているんですよ。この写真見てください。
あら素敵じゃないの。
これそうですよね、
はあ、
LA はカリフォルニアのね、夕日をバックにちょうど落ちている軍手がですね、こうダイヤモンドのように輝いておりますよね。
あとカリフォルニアまで行かれたの。
それは行った時に軍手が落ちてたんで、一番最初にこれね、一番最初に撮った写真なんですよ。
まあ、なんか他になんか景色とかいろいろ撮りたいものはなかったわけ、うん、
だから落ちている軍手を初めて見た時にこれだと思ったんですよね。
何を撮りたくてその写真にな
るわけなの。何を撮りたくてそれを一枚撮ったから、まあ世界各国いろんなところに軍手は落ちているんではないかと、それで旅が始まったんですよ。軍手にもいろいろな物語があるでしょう。それをね考えるだけでね、その日は楽しいお酒が飲めるんですよ。
あと他にもいろいろ行かれたんですって、
まあ、こちらの写真を見ていただきましょうか。
あ、これも素敵じゃない、
はい、これはですね、私が初めて富士山に行った時の。
あら、日本
です。初めて行った時に見つけた軍手なんですよ。
あとこれ富士山って言ったらやっぱりこう富士山が見えないと、うん、これ岩肌だから全然わからないじゃない。
そうなんです、そこです。富士山に行ってるかどうかなんてこの写真ではわからないでしょ、
はあ、
ねえ、ただの土、ただの土の上にぐしゃぐしゃってなっているこの軍手だけど、これは紛れもなく富士山の8号目で撮った写真ですから
あなたがそうやって撮ってらっしゃる時、周りの方不思議そうな顔してらっしゃるんじゃない。
不思議そうな顔はしてません。あこの方の軍手なのかなと思ってますよね。
あなたが落とされたじゃないかなっていう風に皆さん見てらっしゃるわけ、
はい、そういう写真です。だけどこれは紛れもなく富士山で撮った落ちている軍手です。私のものじゃないですから、そのままそっと置いて私は登山始めますよ。
あだ、それで軍手に出会ってからこう人生変わられたんですって、
うん、だいぶ変わりましたね。
どんな風に。
嫁ができました。
あら、軍手がつないだの。
はいはいはい。
また奥さんも変わった趣味の方を見つけられたわね。
変わった趣味の僕を見つけたんじゃないですよね。その時に何気なく話しかけていただいた、それが出会いであって、で私はその時も軍手の話を、世界各国でいろいろ落ちている軍手をずっと取り続けているんですよっつって一枚ずつ説明していったんですよ。そしたらその私の懈怠な趣味についていきたいっていうことでね、嫁になったんだという話をした。
素敵。それからあなたたち、うん、いつもこう一緒に旅に行ったら、うん、軍手に見つけたらまた取られるわけ。
そうです。大体ね、高速道路とか多いですから。
危ないからダメよね。
で、危ないんですよ。だからドライブレコーダーに映ってるやつを
それであなた今度なんか写真展をやられるんですね。
そうなんですよ。それで今度ね、写真展を開こうと思ってるんですよ。
お客さんいらっしゃるの。
いるからこの部屋に呼ばれてるんでしょう。
まあ、
そうでしょう。そっちがオファーしといてなんでこっちがオファーしたみたいな言い方しないといけないんですか
不思議よね。
こっちですよ。不思議なのはよくこんなゲストを迎えましたよ。本当にやってみようかな。なんか面白いな。
タイムアップ。
これ本当に面白いじゃねえかな道に落ちている軍手ばっかり撮って
写真って哀愁のあるやつとか
道に落ちている衣類
あーでもそういうのの写真集とかなんかありそうですよね。
うん、
すごい
写真集というか、まあ写真ですよね
やっちゃいます 傷、これか多分落ちてたら気になっちゃいます。
なんか面白いねこんなもの落ちていたですね。
すごいですね、各地によって違う。じゃあ、はい、あのもう一本リクエストが来ておりますけれども、
もう一個どれ選んでください。
じゃあちょっと、
はい、選んでください。
シャッフル、私がじゃあ引きます。
はい、
じゃじゃん、漏れそうな人でいきますね。
漏れそうな人、
はい、
あ、いいですよ、はい、
はい、ではどんなキャラにも憑依しろ第2弾のパート2、うん、スタート。
あのね、ちょっとさ、山口さんさ、ずっと、
はい、
あなたがさ、たくさん持ってきたこの写真、
うん、
全部ね、ちょっと一から見させてもらうけどね。
はい、お願いします。
どうもね、なんかね、この人、これね、
可愛いじゃないですか。
可愛らしい子だと思うけどね、
はい、
これなんだろうね、やっぱちょっとね、もうちょっとこう、なんかな、なんて言ったらいいのかな、なんか言い方がさ、あんまり的確な言い方ができないけどな、もうちょっとなんていうのかな、
何ですか、
漏れそうじゃない、
どういうことですか、
もうちょっとこう漏れそうじゃない、この辺こうね、
顔が、
う、うん、顔というかこの背景も込みで、
うん、
この辺ちょっとさ、もうちょっと持ってあげないと。
でも街角の可愛い子をなんかスナップするっていう、
もっとこう光をさ、もっと後ろからバックショットでやることによってちょっと影ができる感じで、逆光の方がいいんだよ、これは。その方が漏れそうじゃない、これちょっと持っといて、
これですか、
もうちょっと持っといて、
一押しで絶対気に入ってもらえると思ったんですけど、
でこれこっちこっちこっちこっち、
そっちはこう次の企画で使おうと思ってた、ま
あ、次の企画で使おうと思っているのも、これもね、悪くはないね、あなたの企画だけどね、はい、これ団体だからさ、団体で写ってるでしょ、まあ団体って言ってもこれ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,19人、
はい、
19人あるけどさ、全体的にね、これね、あの背景をもうちょっとこうなんていうのか、背景をもう漏れそうじゃない、
でもほら周りにミッキーとミニーもいるし、
うん、だからそういうの関係ないんだ、だからもうちょっとこう背景を、
はい、
この19人を際立たすために漏れそうじゃない、
もうこれ以上も、
そこ持っちゃっていいんだから、嘘ついちゃって、
だって19人をこう写真で1枚でこう、
あのね、盛るっていうのは決してね、
はい、
あの嘘ついてるわけじゃないんだけど、持ってるだけだから、
だ、
素材がないと盛れないんだから、
漏
れそうじゃない、
誰かもっとクローズアップした方がいいってことですか、
違うんだよ、クローズアップはそこに寄るわけでしょ、
はい、
ポン寄りしてピン寄りしてポーンって映るの、これあれでしょ、
はい、
で私が言ってるのはもうちょっと漏れそうじゃない、
わかんないです、難しい、
持ってほしいのよ、
どうやったら
こうキラキラっとさ、もうどうしたらじゃなしに、だからこう
キラキラっと盛る、
うん、だからこっちの方だって、これもう
それだとどんな感じですか、
これはね、だからウェディングのやつね、
はい、
ウェディングのやつ、 これあなたのウェディングかな、あなたのウェディングの写真だ、これね、こう
人生的には一番漏れてると思うんですけど、
ね、だけどもっと漏れそうじゃない、
もっと
漏れそうじゃない、これ
もうでも被写体私ですからね、
だから漏んなきゃ、
どういう意味ですか、失礼、
一生残っちゃうんだからさ、これもう漏れそうじゃない、
それ以上持ったらもう詐欺写真ですよ、
詐欺いいんじゃない、
詐欺は良くないと思う、
詐欺でもいいんじゃない、
別人じゃんだって、
持っちゃえばいいんじゃない、
へ
ー、最近もさ、TikTok とか見てる、
たまに見ますけど、
TikTok でもね、面白いなじゃん、48歳のさ、おばさんがどんどんさ、はい、あのすっぴんからどんどん綺麗になっていくやつ、
もう魔術師ですよ ね、
あれぐらい持っちゃって、あれぐらい持っちゃっていいんだから、
ああいうのってどこまで行ったらセーフですか、もうアウトに、
アウトもセーフもないよ漏れそうじゃないっていうことだから、
タイムアップ、どういうことなんですか、
どういうことなんですか、そういうことです、
漏れそうな人、
漏れそうな人、
漏れそうになってました、
うん、十分だと思いますよ、
難しいですね、
お題が難しいから
今日の 挑戦、どんなキャラにも憑依しろは見事成功だったのではないでしょうか、うん、これはまたあの反響がたくさん寄せられそうな気がしますね。皆さんからのお便りも待っています。さて山本圭一の挑戦では、芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。山本さんへの質問、依頼など何でも OK です。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしています。
カメヘビトカゲカメレオン、カピバラフェレットフクロウさん、小動物と爬虫類、動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル、
ネイチャーズ
ワンラブグループ、
ペットショップワンラブグループの
八尾ケイジと今夜も井戸端会
議。山本さん、
はい、
ここからはメッセージご紹介していきます。
はい、
まずはカボッシーさんからです。山本さん、高木さん、こんばんは。先日の放送で宝くじの話をしていましたが、毎年10億円が8年当たり続けたらお金を配ると豪語していた山さん、番組パーソナリティとスタッフさんたちがみんなでお金を出し合って宝くじを買うそうで、公共の電波に乗せて話し合ったからには、もし当選した場合は番組200回記念のリスナープレゼント費用になるんですよね。まさかリスナーそっち抜けでスタッフ間で折半して終わりなんてことにはなりませんよね。公共の電波を使ったんですもんね、その辺今のうちにはっきりさせときましょう。
いやだからだけどね、本当前回のあれじゃないけど、はい、だって10枚買うだけで8年連続10億円当たるんだよ
だから当たったらいいですよね本当に。
だって使い切れないでしょ。でまた買えば当たるんだから
そういうことか、使い切れない、次買ってもまた当たるわけです
。当たるんだ。だからもうリスナーのね、そのプレゼントっつったってノビリティ
はい、
そんな今までのさ、なんかステッカーもそうだし、はい、猫の砂とかも
猫の砂
な、
ね、
どれで買えんの。もう巨大、もうダンプカー1台分どころじゃないよあれ。
なんか高級な犬のおやつとかにしたらいいじゃないですか。
高級な犬のおやつ高級な犬のおやつを買い尽くしたとしても、
はい、
年間10億円使えないし
そうです、ね、
また10億円年末当たるわけですから。
最高だな、当たらないかな。
本当にそう思ってます？
当たってほしい。
でも毎年当たるんだよもう
当たってくれ。
いや当たってるんですよ。だから
でも毎年当たってたら人に分ける気になるかな。
なるでしょう。
なります。
今10億あって、
はい、
本当に使い切れますか？
ほら前澤さんみたいに、
うん、
宇宙旅行行っちゃったら1回で50億
でも10年貯めて100億ですよ、
はいはい、そっか。
そうでしょ、はい、10年貯めて1回宇宙旅行行きますか、うん、12日間だけ。
いやもったいない、絶対やだ。
もったいないって思っちゃいますよね。でも安心してください、
はい、
また10億当たりますから。
だから当たらないんですよあれ。本当誰に当たってるんでしょうね。
だ当たった人はみんなあの内緒にしてますから、
すぐバレるんじゃないですか。なんか知らない人から電話かかってくるって言いますもんね。
でよく言いますよね。だけど当たった人の話年間いるわけでしょ、何人も。
そうですね。
やっぱ明らかになんないじゃん。だけどあるですか、海外でなんとかくじだっつって、
あ、はい
ね、何百億 手にした人はなんか記者会見みたいなにしてうわーおーみたいな、
うん、
やってるでしょ。ああいうの日本ないんだよ。10億ぐらいじゃ
ないですね。
だもっと上げないと。
かそうか、海外の人ってもっとすごい額か。
そうそうそうそう。
いや
ー、プールプールされてでやっていかないと。んでそうだね、何百億みたいなのが何年間に1回バーンと、
うわーもう
ジャックポットみたいにドーンっていうのがないと。
最高ですね。
最高ですねって言うけど、我々が言ってるのは毎年年末10枚買えば10億当たるっていう
ちょっと今年本当に買うんですか？
買いますよ。じゃあ今日集めます。
今日集めましょう。
いいですよ。誰が買いに行くんですか？
誰が買いに行きます？全然乗る気ないんですよ、あそこのここにいるメンバー。
今日だから
買いに行った人の責任でかくないですかって博士が言ってる。
いやでもそれはしょうがないですよ。
でみんなであれコピー取るでしょ。コピー取って、
うん、コピー取りますよ。だからまあ今日は、はい、服部専務いるんで、
はあ、専務いくら出してくれるんですか。
3万円は出すでしょ。あの
マジっすか、すごい。あ、分けますよそれ。みんなで分けるんですよ。い
や一応倍率がありますから。倍率が、
ああ3万円払ったから3万円のシェア分はもらえるんですか。
シェア分はそれはそうですよ。
うわ、
回収した時に
めっちゃいいじゃない。
だけど一律の方がいいですけどね。
そう、みんなで割りましょう。
みんな一律にして、うん、でまあ高額だったら山分けにすればいいじゃないですか、
はい、はいはい。
で定額だったら、うん、そっから買った人だけで阿弥陀くじしてトップの人だけがもらう。
すごい。
だからトップの人だけが勝ちになるん
です。それ10万とかでも。
そうですよ、10万とか。まあ言ったら
100万ぐらいだったら微妙ですか。
100万ぐらいだったらどうします、分けます。
100万だったら分けたらいいと思いますよ。
いや俺は一人。
嘘、100万の阿弥陀くじやばくないですか。
いやだから阿弥陀くじじゃなくてもいいじゃんじゃあもうあのトーナメント方式の相撲でもいいです。
そんな絶対山本さんが勝つじゃん。
なんで。
勝ちそうだから。
分かんないじゃん。
じゃあ山本さん
モンゴル相撲にするじゃんモンゴル相撲だったら倒さないと勝ちになんないから、押し出しがないから。
だって山本さんとタニアンでやってタニアン勝てると思う。
いや無理ですよね。あの人だって手足長いでしょ
そういう問題じゃない。
俺はもう潜り込んで足を引き足の方を多分持ってそのまま突進するタイプかな。
負けらんないですよ多分。
でも突進する時に上から押さえられたら俺手ついちゃうから
そ
したら負ける可能性があるから。
なんか
一回見るよね俺タニアンってやる時は。ちょっとこう間合いをで向こうがバーンときたらもう肩入れるけど、うん手足が長い分こっちやっぱりこう潜り込んで入ってって足を低く低くしながら、それ上からね抑えられたら、うん、だからモンゴルだったら、うん、負けちゃうかもしれないからまあまあ意外と難しい。
いやどうやって決めるかちょっとまた話し合わないといけないです。
だから一律いくらにするかよ。まず
いくらにしますか。
だいたいね1枚300円でしたっけ。
300円です
10枚で3000円でしょ、
うん、
でも10枚で3000円って9000円ですよ。だから
あそうですね、30枚だいたいみんな買えますよね。
9000円でいいですか。
1人9000円え、うんうんって微妙に言ってる。出します本当に。
おだから9000円か1万2000円かっていうことは30枚か40枚かっていうところ。だから本来は50枚っていうね、1
号。おー、はい、私は全然乗りますけど。金額設定に渋さが出るかもしれない。高いって高いって
だけど当たるんだよ
当たるか分かんないじゃん。
だから1号以上回収できればいいんでしょ。1号以上回収できればいいんだから、だから10億当たってごらん。1,2,3,7 人で
やばいっすね。
10億でいくら、ね、7人で
計算できない計算早い人
4億。いやいや5じゃ違う8億。
1億4000近く3000、1億3000とか、はい、1億4000ぐらい。7で割ったら
少ねえな。さっき
10億当たる。全然少なくない何言ってんすか。
いやだって10億って頭にあるからさ。
そりゃそう。
10億当たっても1億4000万しかないんだよ。
もうですよ。もうあれ20
今日徴収しないともう無理よ。あ27
え20なんかそうです年末だから。
無理でしょ。だから今日言わない、今日徴収しないともう無理です。
お変えましょう。銀行下ろしに行ってこなくちゃ。
行ってください。
来る前に銀行に全部入れてきちゃった。
全部入れため
っちゃ振り込みがあって。
どういうことですか全部入れるって。
30万ぐらい入れてきたから。
はぁ振り込みどこに入れるの。
じゃ引き落としがあるから銀行に全部入れてきちゃったから今お金全然ない。
どういうこと。
あ、ありました。
見せて。
1万4000円持ってる。見せてどうするんですか。
見せて中身。
1万4000円しか持ってない。
うわ1,000円足りないじゃん
とあ、ちょっと待って。
1,000円貸してあげるよ。
1,000円どこから召喚すればいい。あ、小銭が微妙。
14今
145ぐらいあります。
え500円貸してあげるよじゃあ
ありがとうございます
あげるよじゃあ
500円。ちょっと待って、1000円どっかにあるかもしれないから。
あるでしょ。
どこに。
探せ。車のダッシュボードとかあるでしょ。
そうどっかにあるかも。
どうすんの。じゃあ1号にすんの。
え、どうしますか。 待って、そんなにみんな乗り気じゃないの？意外と宝くじをみんな信じてないわけだね。買ったことないって、
うん、いやだから、いやこれ強制とかじゃないから
全然。
だから
行きましょう。
いちごを出せる人たちだけでやる。
すごい少なくなるかもしれないですよ。
しょうがない。そしたら差し勝負になったり。
差し勝負やりますか。
結局中野さん大丈夫でしょ。
中野さん、
いやあれもう
強制。
いやただもう本当に小刻みに首を縦に振るだけだから本当は嫌なやつ。
私
本当は嫌な人の首の縦振り。
行きますよ。私は全然どんな風でもいろんなとこから探して。
だってね、10億当たるんですからね。
だから当たるかな。頑張ろう。
うん、
ないな。
だからこうすればいいじゃないですか。今日、うん、15枚、あ15枚というか1万5000円出せる人出して、はい、で次回の収録日27までに、
はい、
それまず物をドゥンと。あった。何その隠し1万円。
あった。隠してる。もしもの時のために。
もし、あった。中学生じゃないんだから。靴下の中に1万円忍ばしておくみた
い。あった、ありました、買えます。
すごい、すげえちっちゃいとこから出てきた。綺麗に折った1万円札が
出てきました。あった、よかった。
出てきました。でもそこに隠してるのはずっと昔から知ってるわけでしょ。
そうでも出さないんですよ、万が一の時の。私よく財布忘れたりとかするんで、
うん、
こういう時のためにありました。1万円、
やった。
やった
ですね。
え、本当に買います？じゃあ番組で今度発表しないとですね。
だからその時にまずこうだっていう
やりましょう。
発表しましょう。
楽しみにしてます、
はい、
皆さんも楽しみにお待ちくださいということで、今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、ワンラブグループ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。
ワンニャ
ー。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、まもなくお別れの時間です。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK です。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。では山本さん、おしまいに一言。
財を残すは下、仕事を残すは中、人を残すは上となす。野村さん語録でした。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。